ハレルヤ、おはようございます。今日も礼拝にようこそおいでくださいました。今日は、久しぶりのバプテスマ式、3人の若い兄弟姉妹の本当に、心素直な思いをですね聞かせていただいて、私たち本当に励まされました。お証しの中にもありましたように、本当にこの3人の若者たちをここまで祈り励ましてくださったご両親やご家族の皆さん、それからまた教会のですね、本当に教会学校の先生方や、また先輩の兄弟姉妹たち、牧師先生たちに本当に心から感謝します。今歌いました、小さい子どもたちもやがてそういう日が来るかと熱心に期待しながら、また続けてお祈りしていきたいと思います。それではまず一言お祈りをさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天の地なる神様、ありがとうございます。今日3人の若者がイエス様を救い主として信じ受け入れ、その心をお明かししてくださいました。あなたは生きて働いて一人一人を本当に越して導いてくださり、ありがとうございます。主は生きておられます。主は今日も私たちと共におってくださいます。あなたの言葉にさらに励まされ、私たちもこの信仰の道を歩んでまいります。今からのひととき言葉をお伝えしますけれども、どうぞ聖霊様をお導きくださいますように、イエス様の御名を通して感謝しお祈りをいたします。アーメン。今日もいつもの順で、今日はエペソ人の手紙の6章の、5節から9節までのところをご一緒に読んでおります。ここの箇所で、一つの鍵の言葉は奴隷という言葉なんですね。奴隷、あんまり私たち今の日本には聞き慣れない言葉ですよね。でも私も今回自分なりにこう勉強して調べてみたんですけれど、歴史をこうずっと振り返ってみるとですね、世界のどの国でもどの地域でも実は奴隷っていうのが、奴隷制度っていうのがあったんですね。私たちの日本でももうしばらくないんですけれども、でも遡ってですね、今からもう2000年、1000年以上前の平安時代ぐらいまでですね、生の口、成功とか、あるいはまた主とかいう、そういう言葉があって、まあ、そういう奴隷制度が私たちの日本にもありました。国と国が戦って、そして当然勝った国が負けた国の人々をですね、いわばもう人間でありながらその人格を認めず、自分たちの労働力と、あるいはまたいろんなことのために、所有し支配する、まあ、そういう、こう奴隷制度ですよね。もうそういう政治的な国と国との争いもあれば、またもっと別のですね形でも、奴隷制度っていうのはいろいろあるようなこう気がするので、改めてこう奴隷制度、奴隷って何かっていうことを私なりに調べてみました。人権とか自由が認められずですね、他人の、他の人の所有物として扱われる、そういう状態、そういう人を、まあ、奴隷というんですよね。聖書の時代も実はこのエペソの手紙の書かれた時代も今からもう2000年前の話ではありますけれども、当時もやはりこう奴隷制度がありました。使徒パウロはこのエペソの教会のクリスチャンたちにこの手紙を書くにあたって、今日の箇所でもやはり私たちがあるべきこの社会の秩序ということをここで教えています。この数週間、私はこのエペソ人の手紙を5章あたりからお伝えさせていただいていることは秩序ということでしたね。難しい言葉ですけど、秩序っていうのは、本来あるべきその物事の順番、順序、そういうことをこう意味するのが秩序ですよね。家庭の中にあって秩序は一体何なんでしょうか。もう今の時代は本当に何かこういろんなありもあり、これもあり、結婚って一体どう定義していいのかわからなくなるぐらい世の中の価値観はですね、たくさんこう多様化しています。ですから家庭の中の秩序もどうあるのが本来なのか、お父さんは一体何のことを、何、どういう、こう役割立場があるのか、 お母さんはどういう責任や役割があるのか、お父さんとお母さんはどういう関係であるべきか、また親と子供はどういう関係であるべきか、そこにですから大事なこの秩序というものを聖書から学びました。まあそれからそれ以外にもその夫婦あるいはまた親子、そして今日の場所は今度はこの今の私たちの時代、この日本にはないんですけれども、主人と奴隷、使えるもののその秩序ということがこの箇所の内容になっています。もう今の日本ではもう奴隷制度がありませんから、まあこんな箇所はそんなに学ぶ必要はないと思いでしょうか。考えてみますとですね、確かにその奴隷制度は今やありませんけれど、でも考えてみると私たちもこの社会も案外いろんなこう奴隷というのがこうそういう支配というのがあるような気がするのですね。提言でも書かせていただいたんですけれども、何かに支配され、またそのために私たちが働いているんだとか、私たちはそのために支配されて生きているとすれば、私たちもある意味でその奴隷であるということが言えると思うのだ。時々なんかこうお仕事をしていましてもね、なんでこんな厳しい条件でこんな、仕事に働かなきゃいけないのかと思う時は、ひょっとしたら自分は会社の奴隷なのかなと思ったりもしますよね。またまた別のことですけれども、ある人はですね、好きなものがやめられなかったり、またそれに本当に支配されているとすれば、やはりそれの支配ということが言えるかもしれません。何ヶ月か前に、ある時ちょっとスマホが調子悪くてですね、ちょっとしばらく使えなくなってしまいました。不自由しましたね。本当にどうしてこれうまくいかないのかな。なんかそうなるとですね、こうスマホをこう触るということだけではなくて、私自身の気持ちが毎日毎日がですね、なんか不安であったり、なんかこう、なんかこう落ち着かなかったり、まあいかにスマホに依存してたかな、スマホの奴隷かなとか、そんなことはですねちょっと思ったりもしました。またあの私はこうかつてこう酒飲んでた時もあったんですけれども、まあ私の家族はもう本当にもう父親もあのみんなね飲んべえですので、まあ、私もそういう DNA を継いでるんでしょう。成人になってからお酒飲んだりしてましたけれども、本当にでもやめることができないという人たちがいらっしゃいますよね。成人になってからもう生意気にですね、タバコも吸ったこともありました。そんな美味しいと正直面白く思わないんですけれども、まあなんかこう吸ってる人がかっこよく見えたりですね、まあ、大人のなんかこう、なんかシンボルみたいなね、ステータスシンボルみたいな、そんな気持ちで吸ったことがありました。ところがいざとなるとなかなかやめられず、結果的には、結核の病気をした時にようやくですね、ああこんなことだったらやめなきゃということで、ようやく病気の助けを得て、私はこうタバコをやめることができたんですけれど、その頃思う時、私はやっぱりある時あの時はタバコの奴隷だったのかもわからない。とにかく私自身はですね、何かに支配され、何かにそれによってこう私はこう動いているとするならば、依存しているものがあるならば、そういう奴隷ということが言えるのではないかと思います。今日の聖書の箇所はまずですね、読んでみたいと思うんですけれど、6章の5節から読んでいただきました。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れをののいて真心から地上の主人に使いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。私はこの言葉を読みながら、アルバイトしてた時のことを思い出します。学生時代初めて私がこうアルバイトしましたのは電気屋さんの、まあ、いろんな雑用のですねアルバイトでした。もう随分昔のことですけれども、1日の賃金がですね、日給が忘れもしません、675円、時給じゃないですよ、1日で675円。当時は何も安かったですからね。学生の食堂の定食が50円、カレーライスが55円というそういう時代ですのでね、まあ、カレーライスが、まあ、約11杯ぐらい、ひょっ それが一日 の、 あの最初のですね、私のアルバイトの賃金ですね。まあ、今で言えばおそらく6、7000円ぐらいでしょうか。まあ、でも本当にあの私はそのアルバイトをしながらですね、まあ、もちろんお金をいただくために働いたわけですけれど、でも働くって大変ですよね。本当にね、もうお給料をもらうためにもうこんな、汚いこととか重いこととか大変なことね、またその、社長の言う通りにやらなきゃいけない、まあ、心の中でいろいろ不満やら、そんなことを思いながら、でも、学校の机や本で学べないことをですね、私はアルバイトで本当に学ぶことができました。働くってどういうことか、本当に人に使えるってどういうことか、私は大学の講義ではなくて教科書ではなくて、その本当にアルバイトでいろんなことを学ぶことができました。今私たちに当てはめてみるならば、アルバイトやあるいはまた会社でお勤めの私たち一人一人もですね、本当にどういう姿勢で心構えで、働くのか、そのことをですね、この5節6節7節のところで、教えられます。もちろんお給料いただくためですけれど、でも本当に自分に与えられた役割務めとしてですね、人にではなくて社長にではなくてですね、本当にイエス様に仕えるような気持ちで、イエス様に喜んでいただけるような仕事、言われたことをだけやるっていうだけではなくて、本当にどうすることが会社のために役立つのか、そんなことをですね思いながら、この働くという姿勢についてこの箇所をこう教えられますよね。あるいはまた自営の方々にあっては、いろんな社員の方を雇っていらっしゃる方もあれば、そういう方々においてはですね、じゃあその部下の人たちや店員の人たちをどういう姿勢で見方で、その働いてもらうのか、そのこともこの9節のところでこう教えられます。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すようなことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。社長も従業員の人もですね、立場は違いますけれど、雇うがあるいはまた雇われるが、立場は違いますけれど、しかし神様の前にはみんな平等である。一人の人間としてその人の人権人格を尊重して本当に共に働く、これがクリスチャンのですね、この職業観、働くっていうのはどういうことなのかっていうことを教えられる大切な聖句であります。さて、今日はそんなこの今私たちの日本にはない奴隷と主人とのあり方について、その秩序について今御言葉をお説明させていただきましたけれど、先ほど申しましたように私はこの歌詞を通して、ただお仕事における心構えや姿勢というがだけではなくて、この奴隷っていう言葉についてさらにこういろいろ思いがこう、発展していきます。考えてみれば、今私たちの日本にはこんな奴隷制度はありませんけれども、しかし何かに支配され、それのために私たちは働いているというものがあるならば、私たちはある種その奴隷なのかもしれません。スマホがなかったら生きてない、生きていけないと思っている人は、私たちはやっぱスマホの奴隷だと思うんですね。スマホを私たちが利用するのであって、使うのであって、支配するのであって、スマホに私たちは支配されてはなりません。ゲームも楽しいですけれども、ゲームの虜になってやるべき時間ことができなかったり、また自分自身の生活のリズムが狂ってしまうならば、それはゲームの奴隷だと私たちは考える必要があります。あるいは別に酒をタバコだけではありません。なんか悪い良くない習慣だとか、また、人をこうとにかくなんか恐れてしまうような、そういう恐れの心だとか、何かそういう私たち自身の自由を奪い、私たちのありようをですね支配するものがあるならば、私たちはその奴隷と考えるべきではないかと思うんですね。考えてみますと、そういうことをこう思っていますと、私たちは じゃあ今何の奴隷なのかとこう考えさせられるのですね。スマホやゲームやあるいは仕事やお金やアルコールやタバコやそんなものだけではなくてもと、私たちにはですね、私たちを本当に自由にする神様からの恵みがいっぱいあるんですけれども、知らず知らずのうちにそれに支配されてしまっている、それに囚われてしまっている、それに縛られてしまっているとするならば、私たちはもう一度自分はあれの奴隷かもしれないと考えてみたいと思うのですね。およそ私たちクリスチャンはですね、イエス様を信じるクリスチャンもみんな罪の奴隷であります。今日も3人の若い方たちが本当に自分の気持ちを、正直な気持ちをお明かししてくださいました。聖書はこういうふうにも教えています。ローマ人への手紙の6章のところですけれども、7章のところですけれども、使徒パウロはですね、自分の本当に心のありようそのままを正直に証しをしているんですが、私には自分のしていることが分かりません、私は自分がしたいと思うことをせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私はしたいと思う、願う善を行うことができない、できないで、したくない悪を行ってしまう。本当に3人の若者だけではありません。私たち全てが同じこの罪の奴隷であった、ひょっとして今も罪の奴隷かもしれないということをですね、今日このエペソの6章の箇所を通してもう一度自らを自問自答したいと思うのですね。自分のしていることが分かりません、自分は何をやってんだ、こんなことでいいのか、時々思わされる時がどなたにもおありではないかなと思うのですね。私を縛っているもの、私に本当にですね、心の力、精神の底から喜べないようなそんな生活を過ごしているとするならば、私たちの心にそのような喜びや自由を与えていないその罪が何なのかということを、私たちはもう一度振り返る必要があります。聖書ははっきりと私たちを縛っているものは罪、つまり神を神とせず、感謝もせず、神を恐れもせず、自分勝手に歩む、やばその自己中心な生き方、それを聖書は私たちに罪だと言っているんですね。しかもその罪の結果は死、神様との永遠の断絶だとそのように言っています。神様の裁きは厳しいですね。遅かれ早かれ、必ず私たちは自らの罪に対するその、報酬を、死という報酬を私たちは受けなければなりません。神は侮られるような方ではありません。地上においては、時効だとか、もうこれ以上誰もわからないからと済まされるようなことであっても、神様の目にはすべて裁きの時があると聖書は言うのです。天網開会、祖にして、なんとかという言葉がありますよね。神様の目は荒いように見えるけれども、でもいや、神は生きておられる。ですから私たちは全ての生まれながらの人間は罪の中に生まれ、罪の中で育ってきたわけですけれども、その罪に対するところの報酬としての死を、裁きを受けなければなりません。でもそういう中から私たちは救われたのですね。そういう中からイエス・キリストの尊い十字架の死、復活されたイエス様のその愛の力、私たちのために計り知れないほどの主の豊かな憐れみを私たちはいただいて、神の声を聞き、その神の声に誘われて導かれて、私たちはイエス様を信じ、そしてその全ての罪を許されたものです。ですからクリスチャンも例外なく、全員が、全てのクリスチャンが元は罪の奴隷だということなんですね。聖書はそのあたりのところ、さらにこの ローマ人への手紙の6章とか7章あたりのところに詳しく書いてあるんですけれども、そして6章の17節を見ますと、神に感謝すべきことにはあなた方は元は罪の奴隷でしたが、罪から解放されて義の奴隷となったのです。義の奴隷、こういう奴隷という言葉を借りて、こういうような表現、つまり神様の正しさ、神様の義に支配されて喜び楽しみ生きる、そういう私たちのありようですね。私たちはそのような義の奴隷となるように、私たちは神やキリストにあって選ばれ、そして導かれたものです。今週の御言葉はそんなんで、この、ローマ人の手紙の6章の17節から19節まで、途中ちょっとスキップしてますけれども、この御言葉にさせていただきました。神に感謝すべきことに、あなた方は罪の、元は罪の奴隷でしたが、罪から解放されて罪の奴隷となったのです。今は、その手足を義の奴隷として捧げて、清潔に神様の清さ、神様に喜ばれる道を歩むように。これが聖書が私たちに教えている神様の大切な教えであります。私たちはイエス様を信じ救われましたけれど、今日もう一度ですね、ひょっとしてでも知らず知らずのうちに あんな奴隷になってるかな、こんな奴隷になってやいないかなということをですね、今日振り返ったら、振り返ることができればそんなふうにこう思うのですね。私たちのこの社会は、本当に聖書の言うあり方と随分こう違うような気がするんですね。私たちのこの社会は、まあ、例えば競争社会だとかいろんな言い方がありますけれども、一つはやはり私は本当にこう肩書き社会ではないかなと思うのですね。それぞれの立場、持場は違いますけれど、でも結構何かこう私たちのこの社会は、このそれぞれの肩書きでなんかこう動いているような気がするんですね。日本の社会は肩書き社会ということができます。時々会社でもそうでしたけれども、部長とか課長とかですね、そういう呼び方でですね、その人のことを呼びますよね、肩書きで呼びますよね。そしてそれを後に続くですね、なんとかさんという名前はあんまりつけなくてもですね、何々部長、何々課長とか呼んだこと私はあるんですけど、ですからこの私たちの社会はなんかすごくこう肩書き社会だと思いますですね。昔流行った歌で面白い歌があります。あの武田鉄矢っていうですね、まあ、歌手俳優もあれしてましたけども、あの方が若い頃ですね、海援隊というグループを作りましてね、面白いちょっと皮肉っぽい歌は結構歌っているんですけれど、その中にですね、あんたが大将という言葉があるんですよね。まあ、礼拝ですから歌いませんけれども、まあ、ご存知の方は思い出せると思うんですね。あの歌詞はですね、面白いですよね。黙っていればいいものを、お酒の席とは言いながら始まりましたね、あんたの話。いろいろ苦労もあったでしょうが、自慢話が長すぎる。泣かせた女の数ばかり。威張ってみても男の値打ちが上がるもんじゃないんです。あんたが大将。あんたが大将という、そういうね、皮肉ったこう歌ですよね。大将と呼ばれることに何かこう、あぐらをかいてしまう、そういう人たちに対する厳しいこう批判の、こうブラックユーモアだと私は思うんですけれど、まあこんな具合にですね、でも私たちの身の回りのあり方を見ますと、とかく自分の立場、肩書き、それにですね、なんかこうあぐらをかいてしまって、自分が本来何者であるかをこう失って、見失ってしまうようなこう気がするので、イエス・キリストを信じたクリスチャンの肩書きは何でしょうか。もちろんこの地上では何々社長かもしれませんし、何々部長かもしれません、何々会長かもしれません。でも使徒パウロはですね、自らのことを自己紹介するときに、私はキリストのしもべ、しもべっていうのは使える人ですね。 もう今の時代にはないような、いわゆる、はしためですね。もうご主人様のために汚いことであろうが嫌なことであろうがどんなことでも喜んでやる、そういう、こう下っ端の一番下っ端のそういう、こう働く身分の人をしもべと言いますね。使徒パウロは、私はイエス様のしもべです、そういうパウロ自身はそうそうたる学歴経験を持った人だ。当時のですね、一流のその学問を学び、また信仰の目においても本当にパリサイ派の中であってですね、誰にも負けないぐらい信仰に熱心な、ユダヤ教に熱心なそのような人でありましたけど、イエス・キリストを信じてからの使徒パウロは、名刺交換してませんけど、使徒パウロと名刺交換をするなら、使徒パウロの名刺はですね、その方にキリストのしもべ、そういう、こう、肩書き。それは文字通り、使徒パウロが、私は、どんなに知識や経験やこの世で素晴らしい働きをしてきたにせよ、私は神の前には本当に癒やしい、罪深い、そしてその罪許された、イエス様にお仕えするしもべに過ぎません。謙遜って言えば謙遜ですけど、いや、謙遜どころか、ありのままを、使徒パウロはそのように、自らのことを紹介しています。翻って私たちもやはり同じではないでしょうか。この地上ではもちろん何々先生かもしれません、何々社長かもしれません、何々部長かもしれません。でも神様の前に大切なことは、そういうこの世の肩書きではなくて、イエス様の愛によって罪許され、永遠の命をいただき、希望を持ってこの残る生涯を本当にイエス様と共に歩んでいく私たちは、キリストのしもべで、このことの方が大事の肩書きであります。今日3人の若い兄弟姉妹たちが受洗されましたけれども、この3人の人々もやはりこれからこんな気持ち、こんな姿勢でですね、私たちはキリストのしもべとしてこれからの生活を進んでいっていきたいと思っております。具体的には、イエス様のしもべですから、今日歌った子供たちが歌ってくれた歌がとっても大事だかなと、私はもう一度思っています。今日さっき歌いましたよね。三つの約束。どうか、受洗された三人だけではなくて、今日ここにおいでの、すべての兄弟姉妹たち、すべてのクリスチャンの私たち、神様はこういう約束をですね、期待しておっておられます。お祈りはね、困った時だけ、しんどい時だけ祈るんじゃないよ。いつでも毎日しようと思います。イエス様はいつでも私たちの祈りを聞いてくださいますから。また聖書の御言葉は、ただ聞いて聞き流すような言葉ではありません。生ける神の言葉です。神様のお約束です。神様の御教えです。ですから私たちは御言葉をしっかりと聞くだけではなく学び、そしてよく味わい、そして私たちは心に安心するのだ。何か大変なことがこれから起こるかもしれませんけど、そんな時に役に立つのはうろ覚えではなくて、しっかりと私たちの心の中に記憶された安心された神の御言葉です。神の御言葉が私たちを励まし慰め、勇気を与え、力を与え、知恵を与え、明日へと前進させてくださる素晴らしい力だからです。また三つ目の約束は、教会には毎週、まあ、時々ね、お仕事があったり体調が悪かったり行けない時があるでしょうけど、でも基本本当に教会に出席していただきたいと思います。教会を離れて健全な、あるいはまた敬虔なクリスチャン、そんな人は私は一人も知りません。どんな素晴らしいクリスチャンも、その背後にその人が毎週毎週の礼拝を大切にし、教会につながることを大切にし、そしてそういう中で豊かな信仰生活が、教会生活で教会につながることによってこう守られているからですね。どうぞ3人の 兄弟姉妹、そしてまた私たち一人一人もですね、この神様の3つの約束を覚えて、これからも主に喜ばれる歩みをしていきたいと願っております。お祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の恵みの時ありがとうございます。今の私たちの日本には奴隷制度はありませんけれども、考えてみれば本当にひょっとしたらあれの奴隷だったかもしれない、こんなものの奴隷だったかもしれません。でも私たちに義の奴隷、イエス様の奴隷になりなさい、そして、主の喜ばれる歩みをするように、今日は言葉から教えられました。あなたから力をいただきとうございます。助けてください。そしてそのような信仰生活をこれから歩むことができるよう、どうぞ今にある私ども一人一人を憐れんでくださいますように。主は共にいて導いてくださいます。本当にありがとうございます。愛するイエス・キリストのお名前をとしてお祈りいたします。アーメン。